高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。前回の出だしでですね、
うん、
おじさんのうちに深い棒入れに行きますと言ってたと思うんですけど、
お、はいはいはい、
その後入れに行きまして、
うん、
見事スカイプもちゃんと入ってくれまして、
うん、
で音声テストのお兄さんともちゃんと話ができまして、
うん、
でおじさんも喜んでくれてよかったよかったで帰ったんですけども、
うん、
でその後今日になってからですね、
うん、
そのおじさんの息子さんだから私のいとこですね、
うん、
それと話ができたよってまた電話がありまして、
おお、よかったですね、
はい、神戸の方に、ね、住んでるんですけど、
うん、
ちゃんとおじさんとこはスタンドマイクだったんですけど、
うん、
ちゃんとそれでスピーカーで話せたよって言ってました。
へえ、
うん、
よかったじゃないですか、
ね
え、うん、感じの娘さんは
それがね聞いたら、
うん、
なんとねそのメールを出したんですよ、そのスカイプ始めましたっていう、
うんうんうん、
メールを出したんですけど、
うん、
なんかそれが見れるところに、
うん、
見れるところに行くのがこれから3ヶ月先だと。
そうなんですか。
だから、本当ね、ボトルに入れたメールみたいなことになってまして、もし見てくれたら見てくれるやろうみたいな感じで、
うんうんうん
うん、なんかね、そういう事情、だからそういう環境がある場所に行くのが今度3ヶ月先だからっていうことで、
うんうん、
うん、なんかちょっともうちょっと先になりそうなんですけど、
ね、なるほどね。
うん。
はい。
なんか、だからそこのね、そのなんか、おじさんのお話いろいろ聞いたら、そこに荷物を送るんでも、
うん、
宅配便のね、80サイズとか100サイズぐらいの箱で4万円とかするらしいんですよ。4、5万とかかかったぞとか言ってて。
そんなにかかんだ。
うんうん。だから気軽にね、いろいろ送れないんで、とにかく詰め込んだんだとか言ってて。だからね、日本みたいにね、こんな何百円で送れてるの本当ありがたいこと
だ
と。
そうだね、そういう。
ねえ、だから頑張ってねやってほしいなと思うんですけど。
そうですね。
ねえ、それでね、うちのおじが顔が見れたら、
うん、
また一安心ということですね。
うんうんうん、まあ、
あ、
待ち遠しいだろうね、はい、その
3ヶ月はね。そうですね。うん、本当にね。
うん、
だからね、まあまだまだそういうところもが世界には多数なのだなということを実感したわけでございます。
うんうんうん、なるほど。はい
はい、
はい、ハスケです、
はい、
私は今日久々に自転車を出しまして、
お、
乗るっていうほど乗ってないんだけどね、近くの公園まで行って、
はい、
なんか綺麗にしてもらって、タイヤまで変えてもらって、
お、すごい、
ハンドルのバーテープっていうんですけど、それがもうブチ切れてたのを、もう1年近く乗っていたのを、それもちゃんと貼り直してもらって、で全然乗っていなかったという感じなんですが、ようやく今日車から引っ張り出しまして、ちょっとだけ乗ってきました、
はい、いいですね。今日はね、こっちはちょっと曇りだったんですけどね、
もうすごいいい天気でね、暑いぐらいだったんですけど、まあでも乗りに行くというよりは近くの公園に、なんだ、
鳴らしに行くっていうか、
バルサの飛行機をね作って、
はい、
それ飛ばしに行こうって
言って、ああ、いいですね。
子供と出かけたんですけどね。
うん、
子供と一緒だから、そんなに走るっていうほど走れるわけじゃなかったんですけど。
はい、
うん。
いいですね。日曜日、休日らしいですね。
うん、なんかそれっぽいでしょ。
なあ、
そうか。した、半助です。
はい。
はい。
はい。で、今回はですね、もう、続々とお届けしております。
うん。
瀬戸内国際芸術祭2010のレポートなんですけど、
い、
今回はね、なぜか直島と、
うん、
手島編をお送りしたいと思います。
はい、
はい、
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。 何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いや、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、でハンスケさん、あの、うん、ブログの方をご覧いただきたいと思うんですけど。
いや、ブログの方、
ブログの方にちょっとこれからちょろっとする話のリンクが載っておりますのでご覧ください。皆さんもねブログの方をご覧いただけたらと思うんですけど。
はい
はい、この10月に入ってからもですね、うん、大人気のこの瀬戸内国際芸術祭なんですけど、
うん、
なんとですね、入場者数って言えてないですけど入場者数が60万人を突破してしまったという。最初の目的が30万人ぐらいだったらしいので、すでに倍を超しててあと1ヶ月ぐらいあるっていう、すごいことになっておりますね。
すごいね。
それでですね、先日なんですけど、このブログの最初リンクの最初なんですけど、
うん、
あの公式のサイトにですね、
うん、
なんとあの休日は避けて平日に来てくださいというあの異例の呼びかけが載りました。
そんなにあれなんだ。
ええ
ー、まあでも駆け込みが出てくるだろうから、は
い、そうなんですよ。
こんだけ盛況だと、そういうふうにせざるを得ないだろうね。
そうですね。いや、このね、あのリンク先の瀬戸内国際芸術祭の混雑状況についてお詫びとお願いという文章なんですけども、
うんうんうん、
はい、
うん、
でまあ、私がやっぱり言ったですね、9月の連休にはこれまでで最大の来場者数を記録し、大勢の来場者の方々に十分な作品鑑賞をしていただけない結果となりましたとあって、
うんうん、
私もね全然連休だって認識しないで言ったんですけど、でまあ、その後もですね、うん、まあ、毎日私あのツイッターでね、その瀬戸内国際芸術祭の、
うん、
ツイッターの関連見てるんですけど、毎日ね、うん、積み残しとかですね、あの整理券が出てますとかね、臨時便が出てますって毎日毎日本当日々増えるという感じで、
積み残しってお客さんが渡れなかったりとかっていうのはあるの？
そうなんですよ。それでですね、この収録してる前の日なんですけども、うん、ブログのリンクにもありますけども、
うん、
なんとあの朝の段階でですね、
うん、
宇野から直島に行くあの、半助さんもお乗りになったかと思うんですけど、
うんうんうん、
あのフェリーの積み残しがなんと200人だったという。すごいことになっております。
直島から宇野に帰れなかったっていうこと？
いやいや、あの、宇野から直島に行けなかったってことですね。
ああ、そうなんだ。
で、朝結構早い時間だったんですよ。8時とか。
おうおうおう。
これら辺でね。で、あの、結構そんなにね、あの、高速艇みたいにちっちゃい船じゃないんですよね、多分あの、
うんうんうん、
普通のフェリーだったですよね、うん、あれで、積み残し200人って出て、うん、びっくりいた
よ。朝の段階でっていうか、もうその朝の段階でもう、1日分のあれが。
いや、1日分ではないんですけど、その便ですね、
うんうん、
ここに200人という。
ああ、じゃあその200人がどんどん後ろにずれていくような感じってことか。
でしょうね。
へ
え。まあ、この、その朝の時間だったら次に臨時便とかもね、出せるでしょうし。
うんうんうん
うん。うん。
お
ぉ。そうですね。
大盛況だ。
大盛況ですね、ほんと。
うん。
で、まあ、これだけのね、混雑なので、
うん、
やっぱね、ちょっと地元の方がね、ちょっと予約されてるんじゃないかなというのがすごく、
うんうんうん、
そうなんですけども、
うん、
で、まあ、この、瀬戸内国際芸術祭のね、
うん、
あの、公式サイトに出てる分でも、
うん、
この、10月の連休ですね、
うん、
時給避けてくださいということが、書かれておりまして。
すごいね。
本当に異例のお願いなんじゃないかなと思います。うん、来ないでくれって言ってるわけですから、
ね。そうだよね。
簡単に言うと、
うん、
だからね、まあありがたいというかね、そういうところでもあるんでしょうけど、
うんうん、
でこのページの最後にね書いてあるんですけど、
うん、
まあ、私たちは瀬戸内国際芸術祭を誘客を目的とした観光イベントとしてではなく、
うん、
現代アートをきっかけとして瀬戸内海の持つ自然、歴史、文化などの価値を再発見し、
うん、
過疎化、高齢化が進む島々に再び王子の活力を取り戻し、ひいては地域全体の活性化へとつなげていくことを目的として、もう目指して取り組んでおりますので、ご理解いただければ幸いですというのが書いてありまして、
うんうんうん、
まあ、で、まあ、このイベントもね、3年ごとの開催っていうのも言われてるんですけど、
うん、
もう一つね、ブログにもリンクを入れたんですけど、
うん、
会期後もね、残る作品もあるかもしれないという話題が上がっておりまして、まあ、常設展示っていう、高級展示っていうのもあるんです。もともとね、そうやって決まって作られたこともあるんですけど、
うん、
そうじゃなくて今回限り、
うん、
今高野ブログでもご紹介しました、今回限りだと言われてた作品の中でも、
うんうん、
まあ、地元の人からね、残してくださいってお願いがあったりとか、
うん、はいはいはい、
ということで残る作品もあるかもしれないということで、
へー、いいですね。
県の方で作家の人にね、
うん、
残せるかどうか、まあ、メンテナンスがね必要になってくると思いますんで、
うんうんうん、
あとは耐久性とかそういうのを加味して、
うん、
残すか残さないかをすぐ決めようっていうのが、
うんうんうん、
話題として持ち上がってきてますね。
なるほどね、
うん、だからこういうのが、まあ、こういうのもそうですし、これからできる美術館とか、
うん、
高級展示のものが残っていって、
うん、
で、その3年ごとの開催だけではなくって、
うん、
いつも来たら何かあるという、
うんうんうん、
いつも来たら何か作品に出会えるっていう状況が作り出されるのではないかと思うので、
うん
うん、そういったね、人がとにかく、まあ、今回のような超大人気ではなくても、
うん、
いつでも来れるよっていう環境がね、作られればそういう過疎化高齢化にも歯止めがかかるきっかけになるのじゃないかなというのが、うん、だんちょっと見えてきてるかなというのが、
なるほどね、
今日この頃のようですね、
うん、
はい、まあ、作品作った人にとってはね、その残してくださいって地元の人がねお願いしてくれた方っていうのはね、
うんうん、
とありがたいことだと思いますし、
そうだね、
うんうん、だからね、うん、こういう風な方向に行っていいなとは思って、うん、
なんかすごくあれだね、は
い、ま
あ、その来場者数だけではなくて、その地元からそういう風な声が上がってきてるとかっていうのは本当にイベントとして成功してるっていうことなんだろうね。
そうですね、はい、だからね、まあ、交通機関のねちょっと大変なところも、
うん、
まあ程度はカバーできてるっていうことなのかなという、
うんうんうん、
そういう話題でね、うん、うん、もちろんだいぶ迷惑されてる方もあるかと思うんですけど、
うん、
うん、まあそこと、まあそこに、まあ、上、そこをなんかこう、それと同じぐらいやっぱりいいっていう声もね、たくさんあるってことで、うんうん、はい、なかなかね、うん、いい状況になってるんじゃないかなというのはあります。うんうん、はい。
はい、
だからこれからね、もしお出かけの方は、
うん、
ぜひ、
うん、
平日にということですね。
そうですね。
はい。
はい。
はい、でですね、今回は、うん、私が瀬戸内国際芸術祭で見てきた作品のですね、
うん、はい、
なぜか直しまへんと、
うん、なんで なぜかなの
いや、まあ私このね、高野ブックでも言ってた通り、直島はね、一度行った島ということで、
うん、
まあ、今回はちょっとバスかなっていうことで、まあ、それでも行きたいなってところをご紹介したんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱり行っちゃったよということで、
ね。やっぱり行っちゃった、なんでっていう。まあ、その謎はですね、
うん、
今回はちょっと、言わないでおいて、来週にとってお
こう。そうなんだ。はい。
そんなにもったいぶってどうするのっていうのもありますけど。
うん、
まあ、一応、直島にも行ってきたということで。
じゃあ、珍道中サイドでね。
はい、またご、見ていただきたいと思います。
うん、
はい。で、今回はですね、まあ、皆さんには、公式サイトの、アーティストページのリンクをご覧いただいてますけども、
うん、
まあ、こうやってお話してる半助さんには私撮った写真をね、ご覧いただいてます。まあ、 作品の写真などでね、こういうブログに載っていいかどうかっていうのはちょっとまだ確認取れてないので、今回はそのようにさせていただきますけど、
はい、
十分ね公式サイトのアーティストのページでも楽しめますので、ぜひご覧いただきながら、お話聞いていただきたいと思うんですけども、はい、でまず写真に入りまして1枚目がですね、これ川俣忠さんっていうのね、これはなぜか直島で撮った写真ですね、はい、で川俣さんね、こう私もあのこれ見たい作品に推してたんですけど、あの船着き場に着いたらっていうかね、ちょっと前に見え始めたんですよね。
あ、もう船から見えたんだ。
うん、船から見えて、あれ川俣さんの作品だなぁ、と思って見てたんですよ。でも一緒に何かちょっと違うぞっていう感覚があったんですけど、それも来週にして、川俣さんの作品なんですけど、これね、直島の対岸に向島っていうところがありまして、
はいはい、
あのまあ、無人島ではなくて、今でも十数名の方お住まいなんだそうですけども、そこの対岸の浜を清掃してですね、そこに流れてきた廃棄物などで作った作品ということで、はい、あのもう直島の船着き場高速艇なんですけどね、あの家プロジェクトがある方の、港からすぐ入って、すぐ見えますね。そこに船に入っていく段階で見えますね。はい。それで、はい。で、まあ、この写真も私その近くで撮ったんで、結構新しめの港にね、こう、すぐね、対岸に見えるという感じで。
そっか、こっちの港じゃなかったんだよね。
そうですね。はいはい。家裏って方なのかな、そこの方にありますね。はい。で、もう、あの、橋家みたいになってて、あの、まあ、期間を決めて、沖に、もう、この島出るんだそうですけど、この時は浜辺に、こう、浮かんでる状態でしたね。
え、こっからさらに沖に出すことがあるってこと？
あるそうなんですね。
へぇ、
で、まあ、あの、この見た時は浜辺に浮かんでて、で、なぜかね、この橋家のとこに、よく見るとテントもね、張ってあったりしてね。
本当だね。
まだなんかこうやる途中なのかなという感じで、常にねこうなんか、まだまだ何か起こるぞという感じを見せながら島が浮かんでるわけなんですけどね、
はい、これなんかするときってここのテントに泊まり込んでなんか作業するのかね荷物置きなのか
荷物置きなのかもしれませんけどね、こうメンテナンスするね、結構アウトドアな感じのねテントが張ってあったりしたんですけど、ね、ここの島に住んでる皆さんはなんとあの航路がないので、ご自身で船を操ってねこう島を行き来されてるそうで、
そうなんだ、
はい、またそういった島もね直島の近くにあるんだそうです、はい、でもこの、 あの向島のプロジェクト自体は、今年とその2007年は1年休んだって書いてありましたけど、あのここのね直島周辺でこうアートイベントがちょっと以前あったんですけど、その時に初めて作られたというか、あのプロジェクトが始まったそうで、結構あの今回だけに限らずずっと続いてるプロジェクトみたいですね。
なるほど、
はい、この公式の、ね、アーティストページにもリンクがありますので、ぜひご覧いただきたいんですけども、はい、
これ完成形じゃないのかね、ここからまだ
まだなんか発展があるのかも、まあ、この今回の期間中はどうか分かりませんけどね、これから先ねこうまた新たなものが加わっていくのかもしれませんし、そこのところはこう動きたいというところでしょうかね、
はい、
はい、でその直島でですね、ちょっと手島に行く船を待ってる間に、その芸術祭とかね、直島のあのアートの拠点になるラウンジがあるわけなんですけども、あのそこの前でうろうろしてどうしようどうしよう、あと30分くらいしかないけどどっか見れるとこないかなとか言いながら、っていう雰囲気を醸し出しながらですね、佇んでいたら、そこの前の人に、千住さんの作品ならすぐ、まあ5分くらい歩けば行けますよっていうことでですね、はい、千住博さんの作品も、見てまいりました、はい、あのこれもね多分あのおすすめした作品だと思うんですけども、はい、これは千住博さんのね 石橋空の庭ザ・フォールズということで、
うん、
あのこれあのまあここの、石橋家という建物がありまして、
うん、
まあかなり大きい立派な建物だったんですけど、それを改修して、
うん、
で中にあの襖絵とかですね、
うん、
あとは土蔵にあの滝を描いてるザ・フォールズっていう作品です。
お、見れたんだ。
見れましたね。
へえ、一回見てみたいんだよね。
うん、で、あとはまあ、あの、建物のそこかしこに商品などもあったりしたんですけども。で、まあ、あの、やっぱり私が一番いいなと思ったのは、この土蔵に書いてあった滝のね、
うん、
ザ・フォールズ
に
して、
うんうんうん、
これはね、また、あの、まあ、この美術、芸術祭のね、作品、やっぱ野外の作品とか、
うん、
この場所で作ったっていうかね、こう、そこのためにっていうのも多いですけど、ここはね、ほんと、なんか一味違うなというか、
うん、
違う次元だなというのを感じました。あの、もちろんね、その、滝が流れる感じをこう、また再現してるっていうのもありますけど、
うん、
その、土蔵のね、窓から出る光とかそういうので照らされるのがね、すごく絶妙に作ってあって、
うん、
で私が行ったのは朝だったんですけど、また夕方頃には変わるでしょうし、これはね、本当あの、まあ、千住博さんは日本画の方なんですけども、
うん、
あの、まあ、日本画としてももちろん見れるけども、それが本当に現代美術としてね、
うん、
こ今に本当新しいものとして、
うん、
もちろん新しいものですけど、
うん、
まあ、それが息づいてるなっていうか、
うん、
それになってるなっていうのを感じた作品でした。
うん、
で、まあ、この家の中にね、
うん、
あの、いろんな作品も、商品もあるわけなんですけど、
うん、
その、例えば、あの、どういうんでしょう。あれは、あれ今名前がパッと出てこないんですけど、
うん、
まあ、商品がちょっとありまして、
うん、
あの、それはね、ほんとオーソドックスに日本画のね、スタイルで、
うん、
萩とか草とか書いてあって、
うん、
まあそれは、今までの日本画を見る感じで見、も、あの、親しんで見れますし、
うん、
まあその建物にもぴったり合うわけなんですけど、
うんうん、
ホールズだけはね、やっぱりほんと新しいもんだなっていう、感じを受けました。
へ、やっぱちょっと違うんだ。
違いますね。
あ、やっぱ一回見てみたいな。
これはね、ぜひおすすめですね。
やっぱでかいんですか、サイズは。
サイズは大きいですよ、もうやっぱり。うん。でも結構奥まで入れますし。
うん。
まあ、あの、何人かで見るわけなんですけど。
うんうん。
そう、何人かで見ててもね、なんかこう、うん、自分一人で見てるような。
うん。
雰囲気もある作品でしたし、
うん、
これはぜひおすすめですね。
うん、
はい、本村のね、アーカイブ、ラウンジアーカイブってとこがあると思うんですけど、
うんうん、
案内所がですね、そこから8分ぐらいで行けますので、
うん、
はい、途中ね、直島の民家の間を縫いながら歩いていくわけなんですけど、そういうね、あの、のも楽しみながら行けますのでね、
うん、
ぜひここ、あの、お時間のある方は、さっと行ってみよ
う。
パッと行ってみて、おお、すごいものがあったというね。
なるほど。
そういったのをぜひ、体験していただきたいと思いますね。うん、
はい。
はい。で、続きまして、まあ、ここはちょっと1枚しか撮れてなかったんですけども、うん、で、あの、まあ、それでもうすぐやっぱり手島行きの船が出るぞということで、
うん、
まあ、あの、その、でもね、やっぱ当日混んでるというのが分かってたので、
うん、
もうかなり早めに、こう、1時間前には着いてようと思って、
うん、
あの、そういった時間で行ってたんですけども、
うん、
直島のについてまだちょっと列ができていないような感じだったので、
うん、
まあ、直島のね、この港ですね、
うん、
そこからすぐの、I love you にも行ってまいりました、
うんうんうん、
はい、大竹新郎さんとグラフっていうね、
うん、
あのデザインのグループが作った、
うん、
本当銭湯なんですけども、
うん、お風呂入ったの？
お風呂はちょっと入れなかったんですけども、
うん、
あの、ちょっと友達を、あの、知ってる人に、あの、お土産としてタオルを買うためにちょっとだけ入りましたけど、
うんうんうん、
バンダイでね、タオルだけとかいうふうに、グッズだけとかいうふうに買えるんですけども、
なるほど、
で、まあ、この写真、ハンスケさんに見ていただいてますけど、本当ごちゃごちゃとした、
うんうん、
ね、あの、 ものでして。
つうかなんかこの建物壊れてない？
いや、どうなんですかね。これは壊れてるんではないんですけど。
こういう風にしてあるのかね。なんか上の方が、
ああ、
なんか鉄筋が見えてるような、ところがあったり。
はい。まあ、わざとなのかもしれませんけどね。うん。で、これ、あの、まあ、船底や秘宝館から、いろんなオブジェを集めて、大竹さんがそのもので、コラージュしたっていう、作品としてあるわけなんですね。はい。で、まあ、あの、もちろん島のものもたくさん入ってるそうで、
うん、
ま、もう一人もね、一つ一つ見てるだけでもとても楽しめるというかね、こんなところにこんなものを使ってみたいなところを突っ込んで入れたりとかですね、こんなのがすごい楽しめる、まあ、作品ですね。はい。外側はね、ほんと、ちょっとなんか路地っぽい感じのところもあってね、
うん、
木々が植えてあったりとか、
うんうん、
それもね、魚の魚を入れるプラスチックの、あ、発泡スチロールの、
うんうん、
ね、よく植木が植わったりしてますけど、そういったのが再現されてたりとか、
へ
ー、うん、あと船のいらないものが捨ててある感じがこう再現されてる、うん、あったりとか、
うんうん
うん、でもそれもなんかこう絵っぽくしてるっていうね、
へー、
うん、ただごちゃじゃなくてこう絵っぽく仕上げてるっていうのがあれでしたね、
うんうん、
で、植木なんかもたくさん植えてあって、
うん、
本当直島のね、街角でも見かけるような植木がね、たくさん、うん、まあ、アロエですとかね、金のなる木とか、そういうのがね、
うんうん、
で、船のね、鉄板みたいなものもたくさん使ってあったり、スクリューがね、壁に。打ち付けてあったりとかね。かと思うと屋根の上から木が生えてたりとかね。もうごっちゃごちゃなわけなんですけど。まあでもそのね、一部分切り取っても絵になったりして、こう、カメラ構えるとね、なかなか楽しいものがあっちゃったかなと思いますね。
なるほど。
うん。で、実際に大竹さんがペンキ塗っただろうみたいな、壁面もあったりして。そこら辺は、まあ、絵画として楽しめるでしょうしね、
うんうん、
あとオブジェとしてオブジェの集まり、オブジェのコラージュとかね、そういう楽しみ方もできたり、
うん、
で前庭にはなんか金魚もね、金魚の池とかもあるんですけど、その金魚がいる池の その水槽がタイルっていうかね、
うん、
昔のお風呂にあったようなタイルが使われてたりとか、
ほうほうほう、
なんか懐かしさも十分醸し出してるという
か。あ、これか。はいはい、はい、
うん。よくね、おばあちゃん家とかにあったような丸い石のタイルというかね。
そうね。
こんなのが使ってあったりするんですけど。
うん、
はい。で、まあ、全体としてなんかね、賑やかだし、なんかいかがわしい感じも十分あるし、まあ中に入れなかったんでね、中がどんな風かわからないんですけど。
うんうんうんうん、
で、ここの、一つ丸日というか、
うん、
特情報としてはですね、うん、どう女湯が混んでて男湯が空いてるらしいんですね。
あ、そうなんだ。
ところが女の子が送って、
うん、
うん、男湯が空いてますという
の
を記事で見ましたけど。
そうなんだ。
ぜひね、まあここ待ち時間とか結構ある人はぜひ行ってみていただきますね。うんうん、グッズもね、なかなかたくさんあって、それ買うだけでもバンダイに入れたりするので、
うん、
バンダイでね、こうタオル売ってもらったりとか、
うん、
またバンダイやってる人が地元の人だったりするので、
あ、そうなんだ、
うん、いろいろ感想言ったらね、いろいろ答えてくれたりしていただいて、
うん、
うん、それもなかなか楽しみの一つなんじゃないでしょうか。
うん、なるほど、
はい、うん、でですね、無事手島行きの船にも乗れまして、
うん、
やっと昼頃手島に着いたんですけど、
手島の船はどうだったの？
手島の船もやっぱり混んでまして、
うん、
1
時間前に行って、
1時間前に行って30分前から配るっていうことだったんで、
うんうん、
直島のあの港に並んだんですけど、
うん、
やっぱり私が乗った船は手島をからまた直島に行く船だったんですよね、
うんうん、
ところがもう犬島に行くだけでこう一つの船がいっぱいになってしまって、
うんうんうん、
で私は手島行きのもう 2艘目、2隻目に乗ったんですけど、
お
こっちはねまあまあ、 あの立ち見というか、
うん、
まあそういう立って乗ってるって状況はそんなにないぐらいでしたけど、やっぱり一島人気で、
うん、
三島の方面の船はかなり満員でしたね、うん、でちょうど整理券でね乗るっていうのが始まった時だったので、
うんうん
うん、それになかなか慣れない方が結構いらっしゃったみたいですけど、うん、あのまあでもずっと並んで、
うん、
でもやっぱちょっと遅れたりはしてましたけどね。
うん、じゃあ1時間前に行ったらなんとかなったんだ、
その時はですけどね。今はちょっとやっぱ違うみたいですね。
あ、そうなんだ、
うん、待っても次の便の整理券もらえるかどうかぐらいまでは行ってるみたいなので、
なるほどね、
やっぱり1日で何頭回るっていうのはちょっと無理かもしれませんね。はい、でまあ手島ですね、これ手島の、うん、であの木下進さんっていう方の作品から見たんですけど、
はい、
はい、これはあのもう実際絵画作品で、
うん、
はい、これはおばあちゃんですね、
うん、
あのちょっとまだしてますけども、うん、この木下進さんすごい鉛筆を駆使してね、
うん、
細密描写する方なんですけども、
これ鉛筆なんだ、
鉛筆なんですよ全部、もうあの全部20種類の鉛筆駆使して、
うん、
描き出してるのが小林春さんという方のね、
うん、
あの盲目の旅芸人の方がいらっしゃったんですけども、
うんうん、
その方の晩年の姿をその鉛筆で描いたということで、かなり大きい作品ですね、
うんうんうん、
でもこの公式サイトには手がね、うん、手を描いたのが出てますけど、もうほんとシワの一本一本描き出してるんですけど、まずその手がね、ほんとなんか手じゃないものに見えてきちゃったりとかね、
うんうんうん、
そういったすごいところまで描かれているというもので、
うん、
はい、でこの木下さんの作品の展示されている家屋に入る前にですね、
うん、
一つファイルを渡されるんですね、
はい、
はい、であのこの小林春さんという方はね、
うん、
あのこのもう生まれた時から盲目で、
うん、
で本当苦労してその盲目なんで、その芸をしてはその物をもらって生きてきなさいというふうに、まあ、いろんなあの状況があったわけなんですけど、結局そういう職業で、
うん、
あのやってこられて、でもあの昭和もだいぶ経ってから、
うん、
78ぐらいとか、ね、78歳ぐらいの時にもうそれ引退しますっていうことで、
うん、
引退する時にちょうどテレビカメラが撮ってたんですね、それを。でテレビで特集されてすごい話題になって、
うん、
で人間国宝になられた方なんで、そうですね、
へえ、
でもその最後の芸ですって言って見せたものが話題になって、
うん、
その後はもうあのそういう後進のね、
うん、
あの指導したりとかをもう先生になられて大活躍されたそうなんですけども、その春さんの生きてきたそのストーリーをですね、
うん、
ファイル2枚ぐらいだったかな、
うん、
で読んでから見てくださいということでね、でまあそれ見なくても実際この手とか本当あのすごい年月を刻まれてきたんだなっていうのは見ただけでわかるんですけども、
うんうんうん、
ファイルを読むことによってね、さらにね、
うん、
本当に今では想像もできないような、
うん、
あの人生を送られてきた方で、
うん、
本当考えさせられたんですけども、
うん、
でまあ、この1階の手を見た後こうはしごでね2階に上がって、
うん、
あの春さんのお顔ですとか、
うん、
そういったものをまた細密描写されてるね、
うん、
作品を見たりするわけなんですけど、
古いこの手以外にもこの
春
さんの絵があるんだ、
あるんですね、
うん、
はい、でまあその海の近くのね、
うん、
この古い家屋っていうのともすごく合ってると思いますし、
うんうんうん、
うん、あのまあ伝え私たちに伝えたいことっていうか、
うん、
まあその頃の人生と自分を比べるってわけじゃないですけどね、
うんうん、
比べるとねまたこう大変なんでね、本当考えられもしない人生なんですけどね、
うんうん、
そこのところをよくよくまあ比べるようにはならないですけどもね、
うん、
そういうことをまず思ってみようっていうきっかけになる作品ではないのかなと思いますね。
なるほどね。
はい。
うん、
で、こう、で、その、木下さんの作品は割と近くにあったんですけど、
うん、
で、そこから、手島のね、港の方から、
うん、
あの、ちょっと山の方に行きまして、
うん、
バスに、なんとか乗りまして、
うん、
で、着いたのが横尾忠則作品前というバス停でですね、
うん、
で、今度は、あの、横尾忠則さんの作品にも行ったん、うん、みたいんですけど、あ、違う、バスには乗ってなかったんです、この時ね。ちょっともう、あの、この時ね、もう、あの、やっぱりね、ちょっとハードスケジュールだったので、
うん、
だいぶね、きついなと思いながらね、
うん、
横尾さんの作品まで歩いたんですよ、結局。
あ、そうなんだ。
ええ。
うん、
もう、なかなか記憶が曖昧になるあ、結構気温も上がってきてですね、
うん、
結構体力的にもピークだったんですけど、なんとか横尾さんのとこまで歩こう、まあバスが1時間ぐらいなかったっていうのもあるんですけども、
うん、
歩いてなんとかなるんじゃないかとか思い始めて、
うん、
歩いてなんとか着いたのが横尾さんの、
そうなんだ。
ところなんですけども、はい。ここもね、一般の家屋に、
うん、
こう外の、ね、庭と、あと中に横尾さんの絵画作品ということ。
うん、
はい。で、一回行ったところの庭がいきなりこれですね。
すごいね、この極彩色というか、
はい、
強烈な、
はい。これね、実はね、写真を出すときに、
うん、
ちょっと私の撮り方が悪かったので、
うん、
ちょっと、まあ、加工はしてあるわけなんですね、
うん、
割合ときつい色が出るように加工はしてるけど、でもこれでも全然オーバーじゃないぐらいでしたね、
うん、ああそうなんだ、
ね、うん、
これはインパクトあるね、
ま
あ、
なかなかありますね、
うん、
これもともとねこの庭に作られてた庭あの山水だと思うんですけども、
うん、
うちの祖母のうちなんかはねこういうの作ってますけど、
へえ、
そう、これはね、まさかこの赤色うん。で、中にある茶会作品もね、
うん、
割とこう、昭和の香りも漂ってるし、
うん、
結構エロティックな作品もありまして、
うん、
で、私あの、このゲリさん見て感じてたのはね、やっぱりこう地元で作った作品とかですね、
うん、
割と一般にも分かりやすいようにっていう作品が多いのかなというのはちょっと感じてまして、
うん、
うん、そんなに優しいもんでいいんだろうかなというのは、
うん、
ちょっと見てて感じたところではあったので、
うんうん、
ね、まあ、自然がいいとかね、そういったのを趣旨にしてる作品っていうのもまたいいんですけども、
うんうんうん、
芸術を見ててね、これこんなの見ちゃいけないんじゃないかとかね、
うんうん、
あのこれはやばいみたいな、
うん、
これはちょっと子供に見させられないとかね、
ほ
う、うん、なんかそういうあの感じの作品が結構排除されちゃうんじゃないかなという危惧は持ってたわけなんですけど、
ああなるほどね、
はいはい、うん、まあ横尾さんはその辺しっかり抑えられてて、
そうなんだ。
あのそれまた見てていいなと思ったし、
うん、
うん、あのまあ一安心、逆に一安心というか、ね、こう、うん、ここでもやってくれてるというのがね、すごく、うん、あの気持ちいいなというのはありましたね。
うん、
はい。
なるほどね。
この作品見た後でね、
うん、
結構あの地元の方なのかな、
うん、
あの子供2、3人連れの家族が入っていったんですけど、
おお、そうなんだ、
それはどうだったんだろうと心配になったりしました。なかなかその子たちにもね、強烈な体験だったのではないかなと思うんですけど、ねえ、なんかね、こういったのも時々、あの、まあ、配慮しながら見せるのもいいかなと思いながらね、
うん、
なんか本当ね、地元の人から見たらね、こういったことになるとは、うん、みたいなのがまずあるんですけども、
うんうん
うん、それでもね、これだけ見に来る人があるとかね、そういったことがあるね、
うんうん、
た違った捉え方になるのかなと思ったりね。
なるほどね。
うん、また横尾さんは横尾さんだったというそうですね。
はい。
はい、で、もうそこから、そこでもうやっぱり力尽きまして、バスをマットにしようということになります。
うん。
で、そこからまたあの、作品があるところまでバスで結局5分くらいだったんですけど、かなり山道でね、
うんうん、
もう丘の上から瀬戸内海見渡すみたいなところを通って行ったりしたんですけども、
うんうん、
そこでもやっぱバスも満員でして、
そうなんだ。
臨時バスが出るよって言って、
うん、
最初バスが出たんですけども、
うん、
バスが出たんだけども、私、後で待たされたみんながですね、
うん、
本当にバスが来るのかっていう、みんな信じてなかったという状況。
ああ、そうなの。
うん。で、ちょうどね、その満員のバスに乗ろうかっていうところで新しいバスが来て、
うん、
みんなそっちに急いで乗り換えたりとかして、なかなかそれもまた楽しいという感じだったんですけど、
うん、
はい。で、そのバスに乗ってね、甲府地区というところに行きまして、
うん、
で最初に見たのがこの塩田千春さんの作品ですね。これ結構あのいろんなとこで写真見かけたりされたかもしれないんですけども、
うん、
その甲府のですね集会所公民館だったところですね、
うん、
でここにあの島で使われてたこう建具ですとかね、
うん、
家を解体して出た時に解体して出た窓枠とかですね、そういうのを重ねて、
うん、
こう違った空間を作ろうということで、
うんうん、
されてた作品ですね、
うん、
はい。でこれもう周りのね田んぼ、周りは田んぼだったんですけど、その田んぼの光なんかも入ってきたりして、なかなかいい雰囲気で、
うん
うん、でトンネルね、いい雰囲気だったんですけども、
うん、これでもなんか外から見ると意外に短いのね。もっと長いのかな。
そうなんですよ。うん、あの実際この公式サイトの写真なんか見ても長く見えるんですけど、
うんうんうん、
まあでもそんなにはね長くてしょうがないってほどでもなくて、
うんうんうん、
うん、あの、うん、でもまあ普通の建物の壁を抜いてこうあの奥のね田んぼも見えるようにしてあったりするんで。かなり
建物を通過していく感じなんだ。
通過していく感じですね。だからこの稲が見えてるのは裏手になると思うんです。あのこの見てる方の手前が海で、
うんうん、
向こうが田んぼでっていうことで、まあ、それをなんか繋いでるようなトンネルですね。うん、海と丘を繋いでるトンネルみたいなね、
うんうんうん。
海の青も映るし、稲のね、あの黄金色も映ってるっていう状況なんですけども。
なるほど。
でまあ集会所だったということでね、うん、結構あの立派な舞台も作ってありまして、
うんうん、
そこにもね建具でいろいろ作ってあるというとこでね、
うんうん
うん、それもうまく利用されてる感じがありましたね、
うん
うん、壁のとこちょっとひっぺがした感じも、
うんうん、
あったりして、
うん、
でまあ建具の一つ一つ見てるとですね、
うん、
まあどういったところに設置されてたのかなとかですね。意外となんか、ね、うん、モダンな感じの窓もあったりして、
うんうん、
そういったところからね、あの、手島の人たちのね、あの、生活がまた垣間見えるという 作品なんですけども、
うん、
はい。で、まあ、その甲府地区で、で、あとはね、海の方に出るんですよね、甲府地区。海の順路として海の方に出るとですね、
うん、
次はこのキャメロン・ロビンスさんという方の作品でして、
うん、はい、
これ音の作品なんですけども、
音、
でなんかね海辺を歩いてたらなんかブオーブオーって声が聞こえるんですよ、
うんうん、
でこれなんか、ね、船もいっぱいいたんでね、
うん、
船の汽笛こんなになるのかなとかって思ってたんですけど、
うんうんうん、
実はこのキャメロン・ロビンスさんの作品でして、うん、これね、これオルガンパイプということなんですね。
はいはいはい。
で、まあ、ハンスケさん見ていただいて写真だと、この船がひっくり返った先にちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、
うん
うん、海に向かってね、
うん、
あの、塩ビのパイプが伸びてるんですよ。
あ、下の方にね、左の方に。
はい、
うんうん。
それで、その波が満ち引きするたびに、その、満ち引きの勢いで、
うん、
そのオルガンパイプがブオブオとなってるんですね。
へえ、風じゃないんだ。
風じゃないです。波ですね、これはね。
へえ、うん。
で、この船体の上の方にね、四角いパイプで繋がってまして、その海の音がこう、船体の上にも広がるという仕組みになりました。結構ね、大きい音なんですよね、これはね。
へ
え。うん。この音をね、また、この、うん、岸壁でね、こう、座りながらじっと楽しむのもいいかなという、作品ですね。
なるほど。
はい。
うん、
で、その、高知区ぐるっとまた回りまして、またちょっと民家のある方行きますと、今度、フレア・ヒーリー&ショーン・コーデイロさんという方たちの作品で、これは最初のね、まあ、これもやっぱり民家を、こう、使って、
うん、
展示されてる作品なんですけども、
うんうん、
昔の土間がねそのまま残ってたりして、
うん、
そこに懐かしい家電製品なんかも置かれて
る。
ここだけでも興味津々なんですけどね、
うん、
本当昔のね釜とかもたくさんあって、うん、釜もありながらこう電化製品もあるという感じで、
うんうんうん、
その昭和のね台所の移り変わりが一望できるという感じなんですけども、うんうん、まあそれがまあメインではなくて、その次のですね、
うん、
その次の次とか見ていただくと、なんと恐竜が部屋の中におりました。でっかい恐竜の骨がですね、
うん、
パンスに縛り付けられてまして、
うんうんうん、これ縛り付けてるのか。
縛り付けてあるんですね。で、まあ一応この骨は本物ではないそうなんですけども、
うんうんうん、
その、家の中をこれティラノサウルスでしたっけ、こういう形の、
うんうんうん、
ティラトプスでしたっけ、わかんないですけど、
うん、
それが赤い
ティラノサウルスね、
ティラノサウルスね、うん、赤い糸でこう格子状にこう縛られてまして、
うん、
でそれがタンスでねこう持ち上げられてるという感じで、
うんうんうん、
そのタンスもいろんな形で昔のから最近のまでありということで、
うんうん、
またそこまで楽しめるんですけども、
うん、
なかなかこのダイナミックな作品人気がありまして、
へえ、いや面白いねこれね。
そうなんですよ、うん、ほんとね、この縛り付け方もすごい綺麗だし、
うん、
その部屋の中に恐竜がいるっていう、
ああそうね、
シチュエーションで、これはねやっぱその一番最初に庭が掘り返されてる写真ちょっと載せたんです、
うんうん、
ハスケさんに見ていただいてるんですけど、
うん、
この庭から発掘された恐竜が 今にも動き出さんとしてるところらしいんですね。
ああなるほどね、
うん、だからもう庭は本当掘り返されてて、
うんうん、
発掘跡のようになってまして、
うん、
でそっから出た恐竜がこう生き生きと家の中を回遊してるという、
ああなるほど、
ストーリーがあるようですね。
なるほどね、
うん、なんかダイナミックに楽しめる、
うん、
家の中だけで楽しめる作品でしたねこれは。
なるほどね、
うん、はい、でまあそこ海の近くの家だったんですけども、うん、そこからちょっとまた丘のさらに丘の方が出ますと、
うん、
このスーペドレーさんという方の女性のね作品に行き当たります。これ、うん、日曜美術館でもね出てたんですけども、
うん、
はい、でこれがですね、スーペドレーさんの作品がですね、
これは何、家が網で、
そうなんですよ、家が網でね全部覆われてまして、
うん、
作品名はハーモニカっていうことなんですけども、これ漁師さんがね暮らしてた家だそう で、
うん、
でこの 網は、まあ、その現地の人と一緒に作られたそうなんですね。
うーん、
まあ網をね漁師さんに習いながらこう編んで、みんなで編んでってそれを使ったそうなんですけども、
うん、
このね覆った感じもまた不思議だったんですけども、
うん、
この中に入るとね、
うん、
今度は島の人たちが使ってたお茶碗がこう 色とりどりの布でこう縛られて、
うんうんうん、
埋めて置いてあって、こうそれが部屋一面に置いてあるという状況でして、
うん、
これ結構ねテレビとかで見たときは結構大きい皿ばっかりなのかなと思ってたんですけど、
うん、
実際上がってみるとね本当ちっちゃいお茶碗とか、
うんうんうん、
お茶碗とかそういったものがいろんな本当布に包んであって、
うん、
本当に日本らしい感じがね、うん、よく出てたんですけども、
うんうん、
でハーモニカっていうのはこのお茶碗が包んであるねこう、うん、手前にですねタンスがいくつかありまして、
うん、
そのうちの一つがね、こうタンス、いいタンスだとね、押すとヒューとかって音が鳴るんです
よね。はいはいはい、しますね、
うん。それがハーモニカみたいに、こうヒューヒューってこう、いい音が出るんですね。
うんうん。
うん、それにまずこう、スーペドルさん感銘を受けたみたいで、そういったタイトルになってるようですけど。
なるほどね。
はい。
うん、
このハーモニカの音を聞きながらですね、
うん、
こう、このオブジェ、家の中のオブジェ見ながら、こうまた、外の様子も楽しめっていう、その結構ね、静かな時間、うん、にぎやかな先、色彩的には、ね、すごいにぎやかなんですけども、
うん、
その、時間がね、またなんかゆっくり、過ぎていく感じがね、
うん、
結構あったりして、不思議な空間となっておりましたね。
うん、なるほどね。
はい。でここのスーペドレさんのね、
うん、
作品のうちもやっぱり空き家で、
うん、
そこにもねまたあの土間があったり、
うん、
本当最近まで使ってたのかなんか歯ブラシとか置いてあったりとか、
ね、ああそうなんだ、
うん、結構なあの最近までいたんだなっていう感じでね、
うん、うん、
その島の暮らしっていうのが、
うん、本当
手に取ってわかる場所になってますね。
なるほどね。
はい、
うん、
で、まあ、その、構築も思わず全部見てしまってですね、
うん。
で、まだまだちょっと時間があるぞっていうことで。
うん、
で、最後行けるかなと思ってた地域もね、見ることができたんですけども。
うん、
これはどこなのかな。これは構築で、唐戸地区っていうのがあるんですね。
うん、
唐戸地区っていうのが、またこの甲府地区からバスに乗りまして、まぁ、ちょっと5分ぐらい、やっぱり山道に入るんですね。
うん、
山を登っていくと、また、その唐戸地区っていう、たくさん写真、作品がある地区にたどり着くんですけども。
うん、
で、この、青木の絵さんのね、
うん、
これもまた、結構、いろんなとこで紹介されてますけども。
うん、
ここは、唐戸の清水っていうところにですね、
うん、
作品が展示し、設置してありまして、
はい、
この清水を利用してですね、
うん、
まあ、ここずっとこの、行った時もね、地元のご婦人の皆さんがいろいろこう、洗い物してたりしてたぐらいで、
うん、
本当、地元の人にたくさん利用されてる場所のようで、はい、その、設置、証拠が設置されてる向こうは本当海がダーッと広がっててですね。
うんうんうん。
と、まあ、水とその鉄とですね。
うん。
空、海の青っていうのが本当よく映えた作品になってましたね。
はい。
で、この形もね、このみんなが集まる場所みたいなことで。
ああ、なるほど。
うん。
そうい
った、なかなか優しい作品だなというのは、実際、近所行って思いましたけど。
うん、
で、まあ、ここね、この作品については結構、地元の人たちがまあ大事に今まで守ってたんですけども、
うん、
ここにちょっと、かなり強引に設置したんじゃないかっていうことが最初言われてたんですけども。
へ
ぇ。うん、でもそういうことじゃあんまりないようで、
うん、
実際行った時もね、地元のご婦人の皆さんがね、一生懸命、うん、お客さんに説明してて、
へ、
うん
うんうん、
で、おばちゃん、そのご婦人の皆さんが、
うん、
勝手にガイドしよるんよみたいなこと言ってまして、
そうなんだ、
うんうん、だから、うん、そういってね、既定駅に来る人たちもね、
うん、
すごく歓迎してくれてるっていうのがよくわかる場所だったんですよね、ここ、
うん
うん、
なんでその強引無理くり設置したんじゃないかみたいなあれがあったの？
そうですね。結構ツイッター上でね話題になってたんですけども。
うん。
うん。まあ、神社も実際そこにありましたし、
うんうん、
割と神聖な場所なのに、そういったものを設置するのはどうかっていう議論があったんです
けど。ああ、なるほどね。
でもまあ、青木さん自身は結構、かなり話し合いも重ねてるしっていうことで、
うん、
まあ、それ以上ね、その、例えば作品どうにかなるというところまではいかなくって、
うんうんうん、
青木さんもしっかり配慮して作られてるっていうのも 後でね、いろいろコメントがあったりしたんですけども、
うん
うん、まあ実際訪ねてみたらね、そういった方々もいらっしゃったですし、
うんうんうん、
清水もそんな汚されることなくね、綺麗なままで私たち見れましたんでね、
うんうんうん、
まあ、そこのところ一安心というか、
うん
うん、あのでやっぱそこから見えるね、瀬戸内海、本当ちょっと小高い丘の上にあるんで、とっても素晴らしいのでね、
うんうん、
いただきたいと思うんですけどね。
なんかあれだね、海に広がる、はい、波紋みたいな感じにも見える。
そうなんです、それにも見えますしね、
うん
うん、でここの公式サイトにはね、大きな木の下でっていう感じになってますけども、
うんうん、
木本当大きいし、うん、神社もね昔からある感じで、
うん
うん、いい場所ではありますねここ ね、
うん、
ね、はい、
え、
はい、はい、で、もう写真的には、あ、そうですね、この唐田の清水の写真が半助さん見ていただいているのが最後の写真なんですけどね、うん、しっかりこう石組みで作られてまして、
そうかね、
もうあの一応あんまり引用はしないでくださいみたいなこと書いてあるんですけども、
うんうん、
みんなで飲んだりしてたんですけど、
ああそうなんだ、
うん、で地元の人がちょっとねお野菜洗ってたりして、
うんうん
うん、あの、うん、大事に使われてる場所のようですね。はい、で、まあ、こうやってね、手島ここ の、 あの作品はここまでということで、
うん、
まあ、ちょっとね、見逃した作品なんかもあったんですけども、
うん、
でもね、こんなに手島でたくさん見れると思ってなかったのでね、あの上陸時間にしたら昼から、まあ、夕方、でも3時半ぐらいの船に乗ったので、
うんうんうん、
そんなに、あ、4時10分か、うん、4時10分の船だったからね、4時間ぐらいだったんですけども、
うん、まあでもその次の船も1時間前ぐらいとかっていう形で動いてたわけでしょ、う
ん、そうですね、まあそこからはね、ちょっと宇土の方に向かったので、
うん、
まあそれはすぐ来たんですよ、あの待たずにね、うん、で、まあいっぱいでしたけど、すぐに乗れましたし、そこは大丈夫だったんですけども、
うんうんうん、
手島から立った後、そこもね、港、あの、手島から高松に帰ろうとする船は、
うん、
もう港いっぱいに人が並んでたので、
ああ、そうなのね。
うん、これはちょっと、あの、高松寄りで帰るのはちょっとわかんないなと思って、
うんうん、
で、時刻表を見たらすぐ、宇野行きの船があったので、
うんうん、
じゃあ宇野も観光して帰ろうという感じで、
なるほど。
あの、うん、そこは行き当たりばったりで、
うん、
なんとか乗れたんですけどね。このね、あの手島から宇野に行く船すごいゆっくりだったんですけどね。
ゆっくりっていうの、
なんかスピードがね、フェリーがすごいゆっくりだったんですよ。うん、
へ
え。あの高速船とか乗りつけてるかなからかなと思ったんですけど、それにしてもゆっくりだったんですけど。
うん、
うん、でもね、やっぱちょっと、うん、あの直にね、高松とか直島とか行くんではなくて、
うん、
でちょっと宇野までね、足運べるのもいいかなという思った時でしたね、その時はね。それでもね、最初にご紹介したような混雑ぶりだったので、
うんうんうん、
まあ、今は押して知るべしという感じですけど、ね、はい。
なるほど。
はい。はい、まあ、手島もね、ちょっと体調的に厳しかったり暑かったりして、
うん
うん、ちょっとしんどかったんですけど、まあそれでもね、たくさん見れたのが良かったなというところでした。
はい、ということで、
はい、
まあ、今週は直し、まあ手島の作品をご紹介いただきましたが、
はい、
まあなかなかやっぱ盛りだくさんだね。
そうですね、はい、ま
あ、なかなか時間的にその船の時間とか、島に滞在できる時間っていうのは限られるみたいですけど、
そうですね。
でも、
まあ、手島もね、本当は一日行ったら、
うん、
もうちょっとあの、いろんな自然風物とかがね、楽しむかなと思いますんで、
うんうん、
私は一日いてもいいかなと思ってました、うん、思いました。
ああ、なるほどね。
はい。はい、
うんうん、まあ、でもなんか、それでも結構いろんな作品が、
見られましたんでね。
うん、
でまあ、来週は また珍道中編なんですけど、
うん、
それもね、いろんな風景にも出会いましたし、
うん、
美味しいものもなかなか食べましたので、そこら辺ね、またご紹介したいんですけども、
はい、ということで、はい、まあ、今週は直島手島作品サイド、
作品サイド、
はい、来週は、はい、
死ぬじゃないの。
ということで、はい、お届けになると思いますので、
はい、
来週も楽しみにお聞きいただければと思います。
お願いします。
はい、ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、まあ、やっとね、これを作るにあたってね、
うん、
瀬戸内の芸術祭の写真全部プレビューしましてね、
うん、
いやまた行きたいと思っちゃいました。
そうなんだ。
高野でした。
はい、
はい、
ではまた来週。
はい。